今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは、ゆうさん、ゆうさん、今週もお願いします。
はい、ということで木場のスタジオからお送りするフィッシングトレインですが、マスクがあって全然声が通っていないような気がする。
通ってないんだよ、通ってないんだよ、通ってないんだよ。
今日はフェイスガード忘れたよ。
いつの間にか我々の、はい、このレインボースタジオ、木場のね、はい、スタジオ、うん、目の前に、パネルというかな、
そうですね、
透明のね、
うん、
それはずいぶん前からあるよね、
ええ、あ、そうですか。あれ
何を言ってんだろうっていう、もうかなり前からありますけどね。
あ、本当ですか。
え、それ本当に言ってます。
え、本当には言ってません。すいません、
びっくりしました。
すいません、本当にはすいません、言ってません。
まあね、なかなかね声が通らないんでね、今日はそんな感じでねお送りしたいなと思うんですけど、
イエス。
まあでもやっぱりこうスタジオでできるというね、まあことがありがてえかなと思いますけどね。幸せ
ですね。本当ですよ。もうかれこれもだってついこの間までね、
はい、
もうリモートでやってましたけど。
そうですね、
はい、やっぱスタジオが一番いいですね。はい、はっきり言って
楽しいです。
ええ、
まあとは言いながらもう桜も散ってしまいまして、
はい、
どうですか女性、花粉症の方は。
花粉症の方はですね、完全にアレグラに頼るようになってしまいまして、
はいはい、
はいはい、でも今年なんかそんなにダメージは出てないですね。
なるほど、
ね、
本当ですか。
はい、はい、
なるほどなるほど。
全然
まああんまりそんな話をね3人でしてると俺もいるんだよって多分そのうち入ってきそうなんで。
そうですね。
まあそろそろお呼びしたいなと思うんですけれども、
はい、
ちょっとあれじゃないですか、感覚的な話だけで言うと、はい、まあまあいつも言ってもらって全然構わないんですけど、大体、はい、まあ、そういう時期になると現れるっていう感じなんですけど、そのそういう時期っていうのがまあもちろんカエルなんですけれども、
スタイルが
ちょっと早くないですか今年お呼びしたのが。
あのやっぱりこう新製品。
ああ、なるほどね、
なるほどなるほど、
はい。
まあ、多分まだ寝てると思うんですよ。あんまり活動が活発な時期ではないので。
冬眠してますよ、
冬眠っすね、はい、まだ冬眠してますよね、
まだねちょっと今年、はい、まあね、でも、はい、でもね、もう見てます、事務所でカエルが飛んでるのを、はい、夜夕方ちっちゃい虫を食べに、ユスリカみたいなのを食べに、
はいはいはい、
ライトのところに飛んできてっていうの一回あって、
はい、
でそれ捕まえようと思ったら車の下に入られて、
はいはい、
なったんですけど、結構毎年、まあ、結構カエルがね事務所にワンサカいるんでね。
なるほど。
まあまあちょっと
それがもう出てきてると、
もう出てき、あのすごい暖かくなった時ですね、出てきたのはね。
なるほどね、うん、だから彼も出てくるのかな、じゃあ。そういうことかな、
っていうことだと思うんですけど、うん、そろそろちょっとお呼びしたいなと。
彼もね、
はい、うんうん、はい、ではですね今週のゲスト様です。フロックゲームが開幕間近でございます、ディープフォレストの菅沼志郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
はい、志郎さん、
こんばんは。
こんばんは、志郎さん。
今日3人に会ってみんなに M 層だねって言われたから、そういうことだろうね。だからね、まだちょっと早いんだろう。
そうだよね、ちょっと早いんだよね、
早いんだろうね、
多分そうなんですよ、
うん、
そういうことなんですよ。
いやでも本当に多分みんな揃えて言ったってことは多分そういう風に映ったってことだ
から、か俺が本当に寝不足 か、
ね、かどっちかだ
よね。
まあシロちゃんなんでね、いろいろまあもちろんフロックの話をしながら、まあもちろんいろんな話をっていう感じなんですけど、
はい、
どうシロちゃん、まあ言っても、
うん、
コロナとかもあってなかなか思うように釣りに行けなかったりっていう時間もあったと思いますけれども、うんうん、今年はもう開幕されてもう行ったんですか、フロックゲーム。
今年はね、
う
ん、実は早いんですよ僕、うん、
あれ全体的にじゃ早いんですね。
全体的に早い。あのね、1月2月、うん、1月からもう何回かフロックやりに行ってて、
うん、
ただ撃沈してるってだけ。
あなるほどね、
そうそうそうそう、なるほどね。
だからまあスタートはいつも通りになっちゃうかもしれないけど、
うん、
頑張ってはいますよっていう、
あ
アピール
アピール。
シロさん、シロさん、ね、やたらさ目線、目力俺で攻めてやめてください。俺今年やってっからみたいなさ目してっから、それだけはやめてくんね。
そうだね、ごめんごめん。
じゃあシロちゃん、まあ言ってもまあ本当ぼちぼちっていうか、まあ多分早い方っていうのは全国的にもうねフロックで釣ってる方なんていうのはもう全然いらし、うん、いる時期だとは思うんですけど、
そうですね、
まあやっぱりねちょっとそのなんだ気候とタイミングとっていうのがうまくバッチリ合わないとなかなか簡単に出るような状況ではないと思いますね。ただもうちょっと本当ちょっとで多分簡単に出るようになるような感じもするような、もう結構瀬戸際まで来てますよね。
なんか年々やっぱ暖かくて、うん、ちょっと時期がずれて早くなってきてるから、うんうん、もう4月だし、ね、もうそろそろみんな、
そろそろいよいよだよね、うんうん、
ですね、
うん、まあそんなこんなですけど、まあ、シロちゃんがやってきたってことはもちろんフロックゲームに携わる話が、まあ多くなるとは思いますが、うん、
はい、
シロちゃんどう、ディープフォレストは今年2021年で何年目を迎えたのかな。
何年目、
5年目、
はいはいはいはい、
あごめん違ったらごめん、いや4、5年目、
うん、
まさか言うからそのあのボールが来ると
思ってなかった、
まさか来ると思ってなかったでしょ、
思ってなかった。
まあ5年目、4年丸々経って5年目っていうところじゃないですか。
あそうそうそうそう、なるほどなるほど、
なんでまあ5年目というところで、うん、まあフロック今は、ミクラ、ミクラおいくらと、
そうですね、
あとは
9
と、ね、ブレードついてる9と、うん、今まあその2つ、
一応あとは9のウェイトレスのタイプの9エアーっていうのが、あそかそか
ちょっとこうよたよた首のね、
うん、
はいはい、っていうところで言うと、まあ一応フロックが3つ、
うん、
といった中で、5年目を迎えたディープフォレスト、うん、
はい、
菅沼史郎は今回何をやるんだ今年はと、
はい、
いうところで今年は何をやってくれるんですか。
今年はねついに差を出します。
はい来た、
はい来た、
つい
に来た、来た
もうないとダメだ、自分の釣りができない、
そうね、
あれもう
そうね、
わがままの鎌足り出してきましたねついに。
SNS ではねずっとテストしてるっていうか、テスト品、ずっと出してたんで、まあ、ご存知の方はご存知かもしれないですけど、
まあ、だって一緒に行った時も使ってたもんね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、ね、うんうんうん、
あれをねついに出します、
うん、出す
出す、
ちなみに、1タイプ2タイプ3タイプ4タイプ、
うん、2タイプ
2タイプ、
はい、ズバリ2タイプ、
ズバリ、はい、これはもうなんて言ったらいいのかな、現代の日本のフィールドで皆さんがフロッギングをするのに持ってたらほぼほぼできる2本、
あ、
うんうんうん、だと思う、
はあ、はあ、はあ、うん、
なるほど、日本だとコンパクトフロッグっていうのが、まあ、ミクラとかもそうだけど、
うんうん、
コンパクトフロッグっていうのがやっぱり主流になってるっていうか、皆さんたくさん使ってくれる人がいて、うんうん、ちょっとアメリカのフロッギングとか、うん、そういうのとはちょっと毛色が違うから、うん、それをするにはこの2つが必要かなという、う
ん、
そういう差を、
まあ、あの簡単に言うと、シロちゃんが自分の釣りをするにあたって自分の作りたい竿を作ったというまあそこですよね。
そうです
結局、フロックゲームをするにあたって、まあ、ミクラを投げやすく、
そうだね、
キューを投げやすく、
うんうん、
なおかつしっかり魚もかけられて、操作性がとかって、まあ、いろんなところこれから聞くんだけど、まあ、本当にシロちゃんが、まあ、何年間カエルを投げ続けたかっていうのはちょっとわからないけど、まあ、ディープフォレスト5年目で、まあ、5年以上ずっとこうフロックを投げ続けて、結局行き着いたのが、その名も
グロック、
グロックという
グロック
という竿ですね、
グロック、
うん、
ちなみに、リリースはまだされてない、もうそろそろされる
6月ぐらいですかね、
まあそれでキャスティングにも並ぶ、並ばないかもね、
いや並んでほしいんですけどね
並ばないね、多分
ハッチはビシッてしてるんですけどね、うん、
並ばないでしょ、
頑張ってあの並んでいただくように頑張りますんで、
お願いします。彼は目力次第ですから。
あ本当ですか
で、先ほど言ってたように 63MH と 64MH があるって言ったところをちょっとまあ噛み砕いて、まあ、どういった、ロットなのかっていうところを、うん、話したいなと思うんだけど、まずは短い方のレングスの 63MH、
はい、
はい、
うんうん、
ここら辺はまあまあどういったシロちゃんのその中だと、まあ、ミクラとかそっち系のコンパクトフロック用なイメージな感じの、
一応ね両方ともコードネームがついてて、
ほうほうほうほう、
63MH の方が、
はい、
テクニカル、
テクニカル、
はいはい、で 65MH の方が、
うん、
バーサタイル、
バーサタイル、
まあもうその名前が示す通りなんだけど、
うん、
63MH の方が、うん、よりそのちょっとテーパーが緩くなってたり、
はいはいはい、
まあ、軽いものを投げやすくなってるから、
うん、
コンパクトフロッグがこれまでちょっと敷居が高くて、
うん、
使い切れなかったっていう人に使ってほしい感じの竿に仕上がってる、うん、で65の方は、
うん、
まあ、コンパクトからレギュラーまで全部いけると、うん、だから両方ねあのミディアムヘビー、まあ、割とパワーがある竿だから、うん、両方ともどのとレギュラーのフロッグまで全部使えるんだけど、うん、まあ、63の方がよりコンパクトフロッグを楽しめる竿かなっていう、うん、
なるほど、
うん、感じ。
ちなみに、シロちゃんの、うん、まあ、フロッキングゲームの中で、うん、まあ、そのロッドに、対して、必要な部分、
うん、
というのは、まあ、その大きく分けると、まあ、何個かあって、うん、まあ、どういったところなのかなっていう、う
ん、見た目だね。
あ、見た目機能より見た目
でもね、これ冗談抜きで、はい、一番大きいコンセプトで、これちょっと、うん、あ、ごめん、うん、見てもらうと分かるけど、あのシルバーグリップ
みたいな、グリップがね、かっこいいよね。
グリップがね、うん、珍しいっすよね。そ
うそう、あんまり日本でこのタイプのグリップ使ってるものってないと思うんだけど、
うん、
なんでこれにしたかっていうと、うん、リールの色と合わせたかった。
はいはいはいはいはい。
結構さ、まあ竿もリールもいろいろ色が使われてるやつがあるけど、
うん、
スペック的には相性がいいんだけど、はいはいはいはい、色が合わないから使いたくないなって、
はいはいはいはい、
ありますね。
そう、だから竿をシンプルにしとけば、
うん、
例えばこれが黒でも赤でも、
はいはいはい、
金でも、
うん、
それなりに見た目良くなるから、
うんうんうん、
だからこのシルバーのグリップっていうのは一番のこだわりなの。
なるほどね。もう言ったら、まあ、いろいろそのレングスとかもいろいろあるけども、うん、何せ一番は見た目のこのグリップだって、置いてる時かっけえから。
シンプルっすね。
そう、
シンプル
っていうところが、まあ、冗談抜きででも一個重要なところ。
じゃあそのかっけえ話は、この辺で1曲いった後にちょっと聞きましょうよ。
はい、はい、ではですね、今週の1曲です。イアン・ブラウンでナーナ
ー。今週もキバのスタジオからお送りするフィッシングドレスが、今週は、ディープフォレストの菅沼シロちゃんが遊びに来てくれてます。
はい、
前半はですね、グロックとうとうディープフォレストが、ディープフォレストからロットがリリースされるということで、まあ、その名もグロック、
うん、
で今ちょうど 63MH、テクニカルというところと、グロック65の MH バーサタイルという、
はい、
2タイプがあるという話で、
はい、
どんなところにこだわったのって言ったところで、1曲、
はい、
その場合に、まあ、グリップ見てくれと、
はい、
やっぱりまあそのなんだろう、そもそもまあフロッキンというね、まあ、そのフロックばっかり投げてるっていう、こうスタイルがあるって言ったところで、まあ、シロちゃんならではね、うん、ならではだよね、グリップもそこにスタイル出すっていう。
そうですよね、
うん、そうっすね。
でもやっぱりそのこの色のこだわりの中にもあるじゃん、やっぱりそのちょっと太めとかさ、うん、ちょっと細めにしたくてとか、うん、まあそのなんて言うんだろう、ちゃんと力が入る、あとアクションしやすいとかさ、
うん、
まあ、そういったところをもうちょっと聞きたいんだけど、
まあ、全体的な話で言うと、うん、もちろんフロッグロッドって歌ってるから、
うん、
ガイドのセッティングは、うん、あの P ライン対応、
はい、
になってて、はい、ね、グリップの長さは、うん、両方とも240mm、これ多分ねレングス 6.3、6.5 フィートの、竿にしたら多分ちょっと長いと思う。
そうだよね。
そうなんだけど、フロッグってキャスト数が多くて、うん、スキッピングを多用したりするから、
はいはいはい、
速いキャストが必要になってくる、
うんうん、
でその時にこう竿のバットを自分にこう引きつけてずっと一日キャストするのが、うんうん、やっぱりこの長いというかちょっと長めの、
はいはい、
240mm のグリップっていうのがちょうどいい、
うんうん
うん、あとはね、魚かけてP ラインだから、
うん、
もうパワーファイトしなきゃいけないから、うん、どうしてもその、腹にこのバットを当てて、
はいはいはいはい、
やり取りをしなきゃいけないから、うん、そのテコの原理を利用してね、うん、だからそれを考えるとこの 240mm っていう長さの、
うん、
これはもうベスト、
うん、なるほど、うん、
でちょっとねフロントグリップもこれ 10mm あるんだけど、
う
ん、もうちょっとさスタイリッシュなやつは短かったりするんだけど、俺はね右利きで右ハンドル、
うん、
投げててトリガーに指をね結構浅く
かけて、はいはいはい、
投げるのに、
うん、
これがね短いとやっぱ肩から落ちちゃう、
はいはいはいはい、
残りの3本の指がね、
うん、だからこのグリップはちょっと長くなってるっていうところがある、
うん、
これがまあグリップのこだわりかな。
な
るほど。
あとはブランクスの話をさせてもらうと、
うん、
これはねノースフォークコンポジットさん、
はいはいはいはい、
メイドイン USA のブランクスを使ってて、
ほうほう
ほう、これはまあ聞いてる方で、うん、若い方とか分かんないかもしれないけど、うんうん、俺昔から G ルミス、
はいはいはいはい、ルミスのね、
ルミスの古い、うん、昔のルミスの、
昔のルミスの超ガイドがでけえ時の、
うん、そうそうそうそう、
あれガイド今数えるとこれ超少ねえなみたいな
3個ぐらいしかついてない、そうそうそう、うん、そうそうそう、でもあの時代のルーミスが好きで、うん、やっぱ何がいいかって、うん、硬いのに曲がる、ハンドがいいのにしっとりしてる、
うん、はい、
であのブランクスがやっぱりフロッギングにはすごい向いてるなっていうのが昔からイメージにあったから、うん、ノースフォークさんにお願いして、うん、竿をそこで作ってもらってる、
なるほど、
だからその、まあブランクスガイドグリップ、
うん、はい、
うん、ここはこのトータルバランスはフロッギングロッドって歌っちゃっていいかなと自分自身ですね。
まあでもやっぱりそのフロッキンのロッドってさ、まあやっぱりそのなんだろう、アクションって言ったところで硬すぎちゃアクションももちろん出せないし、
うんう
ん、でかといってフッキングした後も硬いとさ、うん、いいっていうわけではなくて、うん、ちゃんとそのバットからこう引き寄せるパワー、うん、ロッドパワーも必要だし、
うんうんうん、
っていったところではやっぱりその俺ルミスの竿ってなんかそのなんていうの持ってるやつの投げたりとかさ、うん、真剣に使ったことないんだけど、うん、やっぱりあのこうなんていうの絶対こう折れないなんかその強さっつうか、うんうんうん、そこにやっぱりねそのフロックっていったところでは、まあ、隣接するところはすごいいっぱいあるから、まあ、ちょっと投げてみてないから全然わかんないけど、まあ、シロちゃんが作ったものだからいいんだろうなって普通に思うよね。
結構使いやすいと思いますね。まあ、あの硬いのに曲がるっていうのが一、うん、回振ってみたらすごいわかると思う、
うんうんうんうん、
これって多分ちょっと言葉だと説明しづらいけど、
ね、うん、
パリッと硬いのにルアー振ってみたらすげえウェイト乗るなっていう実感が多分すぐ湧くと思うんでね。
じゃあ基本はもうあれだ、シロちゃん、まあ釣りに行く際は、これだいたい2本、
基本2本、
そうだよね、
うん、
でちなみに使い分け的にはシロちゃん的には、うん、まあ、その投げるルアーによって変えてる、うん、あとはシチュエーション、
そうね、だコンパクトフロッグだったら63、ノーマルフロッグだったら65っていう使い分けなんだけど、うんうん、やっぱり対カバーになってくると、
うんうんうん、
65の方が圧倒的に、
そうだよね、
張りっていうかその全体的なパワーがあるから、
うんうん、
カバーの奥からやるときはコンパクトフロッグでも65を使うし、
うんうん、
近距離戦ですごい狭いとこ打ってかなきゃいけない、うん、でもちょっと大きめのフロッグ使いたいっていう時は63でもやるし、うん、だから本当に両方使う、うん、
まあそうだよね、まあ、普通に考えてカバーが多ければ、まあ、長い方がフッキングもね、
うん、
まあ、決まるというか、うん、まあまあいわゆる
フッ
キングあるからね、うん、どうしてもやっぱ高いところでかけてやる、
うん、
っていったところもまあ使えるだろうし、まあ、例えばこうフリッピンみたいなウェッピングでさこうビューってね、うん、ちょっとカバー投げてチョンチョンチョンってチョンチンみたいにしてバフンと出たりとかさ、まあ、いろんな多分、シチュエーションで使えるんだろうから、まあまあどっちかって言ったらシロちゃんは、どっちをおすすめするか、
そうだから1
本だけしかダメだよ今日シロちゃん釣りに行くのにって言ったらどっち持ってくる、
場所によるんだよな、
まあそうだよね、まあそうだよ
ね、
完全そうだよね、
場所によるけど、でも多分それみんなが知りたいことだと思うんだよね、
うんうん、
あどっち買ったらいいのかってい
う、うんうん、
だから本音を言ったら両方買ってもらうのが、その竿のグロックのコンセプトが分かるんだけど、
はいはいはい、
もしどっちかっていう話だったら、うん、もしもすでに自分はフロッグロッド持ってますと、
はいはいはい、
667フィートぐらいのね、うん、持ってるって方は63をチョイスしてもらえば、
うん、なるほど、
よりコンパクトフロッグの使いやすさっていうのが分かると思うし、
うん、
もうフロッグとりあえずやったことないと、
うん、
1本欲しいって方は65を買った方
が、あ、まあでも確かにそうだね、
う
ん、あと結構背のでかい方も65でいいんじゃないの、
はいはいはいはいはいはい、うん、
ね、まあもちろん扱いやすいにくいっていった部分では絶対短い方が操作性はいいに決まってるんだけども、結構そのロッドってなんだろう、身長によってポジションが違うから、こうねアクションしてるポジションが、だから63を短く感じるか65がちょうどよく感じるかっていうのは結構身長によっても
そうだね
違うから
ね、
なんでそういう意味ではまあまあ身長にあったりとかって言ったところもあるけど、まあ本当そうだね、しろちゃんが言うように、まあ1本だったら確かにフロック用専用機って考えて1本だったら65の方がなんか安心感はあるよね、いろんなところで使えるなっていう、本当バーサタイルっていうかさ、
そうバーサタイルって感じかな、
ただもうコンパクトフロックだけでいいし、俺は水路とかでしかやらねえしみたいな、 もうそれだったらもうロックさんに特化するっていうのは確かそうだよね、うん、
あとはまあ足場が低いっていうかね、おかっぱりの方とかレンタルボートとかやられる方はロックさんでもいいかもしれないですね、うんうんうん、
まあいいっすね、このなんか、なんだろう、何も入ってないのに、グリップだけ主張があって、
そうですね、
これでフィックスなんでしょ、このブランクスになんかこうログが入ったりっていうのは。
あ、一応そのフロント今これ入ってないんだけど、うん、あのこのセンターにディープフォレストのロゴと、うん、あとグロックは入るけど、
あ、グロックは入る、
グロックは入る、うん、でもそれぐらい、
おー、うん、シンプルに
いきましたね、シンプルでいいっすね、ジローさん、
おしゃれ、
まあそのグレーのロッドもうすぐ分かるよね、 あれディープフォレストのやつね、
そうだね、
すぐ分かるね、
もう速攻だね、
かっこいいよね、でもね、
いやかっこいい、かっこいい、
かっこいいっすよ、
かなりかっこいいっす、
てかやっぱそのスタイル出しまくってるのがいいよね、
グロックってね、まあご存知の方もいると思うけど、これ銃のメーカーなんだよね、うんうん、でスペルちょっと変えてるんだけど、うんうん、別にさ、あの銃好きのちょっとイカレポンチだとかそういう話じゃない、やっぱさ、あの銃のなんか無機質な感じ、
はいはいはいはい、
あの冷たい道具感みたいなのがやっぱかっこよくて、それを竿で表現したいなっていうところもちょっとあって、う
ん、なるほど、う
ん、なんかでもそのグレーに行ったところがなんか白ちゃんっぽさがなんかあるなって、例えばなんか黄色とかに行ってもおかしくないのに、はい、白ちゃんがなんかイエローのグリップとかでもなんかおかしくなかったら、ちょっとイエローってもその蛍光系じゃなくて、なんかちょっとアメリカンなイエローとかだってもなんかイメージ的には俺の勝手なイメージだけど、
でもね最初はそういう案もあったんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱねリールの色に、
まあそうだよね
っていうとこで、洋服の感覚だよね、
はいはいはいはいはい、はい、
なるほど、
そうだから全トータルで見てかっこいいものをもう生み出そうと思ったら、
うん、
やっぱシンプルな方がいい
かな、いやいいと思う、グレーやっぱないし、
うんうん、
ないっすもんね、うん、
で ちなみにあれでしょ、結局ないから作ったってことでしょ、
そうこれシルバーの既製品にないから、
うん、
もうこの竿のためだけに作ってもらって、
うんうんうん、
だからちょっとお高いよね、
なるほど、なるほど、
いやいやでも本当かっこいいからね、
うん、
ぜひ、
うん、
ちなみに6月、
上旬ぐらい
には、うんうん、店頭に並べられるかな、もしくは並ばないかな、まあ感覚的に言うと並ばないっていう俺の感覚だけど、
それ
並
びます、
並ぶ前になくなってんじゃないの
あ、そういう意味
で、そうそうそう、う
ん、ありがたいことにちょっとね問い合わせすごい多いから、
でしょ、
ちょっと
だ並ぶ前になくなってるパターンじゃないの、ね、まあシロちゃんのねあれなんで、いや今年分はもう作ったんで今年は、うん、いいですみたいな、うん、
でも確かに初回分しか今年ないから、
でしょ、
まあ、どうしてもって方はお早めにという感じですね、
そうだよね、
うん、
まあちょっとうまいこと言って一本回してもらおうかな、
間違いない、
まあまあちょっとそんなことを、ね、言ってるともう、時間が来てしまいましたけど、まあしのちゃん、はい、毎回ですけれども、まあ、来週も来ていただくというのは決まってますんで、もう、来週も来てくださいとかそういうことは一切話しませんので視聴者なんかありますか、
はい、キャスティングからのお知らせです。ただいまですね、金土日週末限定超公演セールというものを行っておりまして、お次はですね4月の9日10日11日こちらがですね税込み3300円以上のご購入でポイント5倍をさせていただいております。もう1点です、キャスティング筑波店新店舗への移転のため5月9日に閉店いたします。今までありがとうございましたという気持ちとですね6月下旬に新店舗がオープンしますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということでこちらも詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます、
はい、
というところでね、
はい、
あっという間の時間でしたけれども、
はい、
グロック、
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 ディープフォレストからロッドが出ますよっていう、まあ、話がメインでしたけどもね、
はい、
実はね、
はい、
見たことないフロックもついてますからここにね、
そうなんですね、ぶら下がってるんですよね、
バレちゃいましたか、
そうさっきから気になってるんですけど、ね、
バレちゃいましたかってそんなさ、そのロッド持ってきてついててバレちゃいましたかってでもおかしいでしょ
しかもそれついてる方をそっちに渡してるから
ねそうだね
なるほどね
なんでまあこの辺の話ができてないんでね来週、ぜひね、その辺のフロックの話を聞きたいなと思いますんで、
はい、
来週もシロちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでシロさん今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はいしょ、
この辺でフィッシングトレーニング始めたいと思います。 3,2,1 Enjoy! Joy! Joy!
Joy! Joy! Enjoy!
フィッシング
シロちゃんってさ結構英語ペラペラだからさ、エンジョイフィッシングっていうのをさ、うん、こうちょっとなんつうの、英語ができる人が言うとどうなるかっていうのだけ最後締めていただきたいなと思います。
エンジョイフィッシング。
結構普通だね。
すごい普通でしたね。
俺も思ったよ。
フのとこだけフェッてフェッてフェッてね、舌噛みましたけども、エンジョイフィッシングですね。
フィッシングですね。
ごめんなさい、
全然全然。
See ya.